大竹紳士交友録、月曜日は経済アナリストの森永卓郎さんです。
はい、どうもどうも。ということで、ずっとバカな話しかしてないので、はい、ちょっと真面目に経済の話をここではしようと思うんですけれども、はい、実は今、イギリスの EU 離脱が最終局面を迎えています、はい、でこれイギリスのボリス・ジョンソン首相と、EU 側がですね、離脱の条件というのをとりあえず決めて、でそれをイギリスの議会に諮ったんですね、はい、そしたら議会がですね、ダメって言うんでもなく、いいと言うでもなく、延期をしようと、採決の先送りをするっていうことを決めちゃったわけです、
はい、来年の1月までっていう話でしたね、
ずっとそんな感じですね。で
一応そのイギリスの法律で、これを議会が決めた場合は、EU 側に延期を申請しないといけないっていうことなんで、このジョンソン首相は政府として延期してくださいっていう申請を出したにもかかわらず、個人的にまた別の書簡を送ってですね、でも今月中に離脱するぞって、もう旗から見ててこいつら何なんだってわけわからねえじゃねえか。ね、イギリスが国民投票で EU からの離脱を決めたのもう3年前なんですよ。
そうですね、
もうぐっちゃぐっちゃぐっちゃぐっちゃ、いつまでたっても、終わらない、何なんだって、もうこんなんだったらもうやるなよっていう意見も強いんですけど、なんでこのイギリスは、半分ぐらいの国民がヨーロッパと、別れたいと思っているかっていうとですね、これは私は深刻な性格の不一致による離婚訴訟なんだと思っているんです、これ、日本から見てるとあんまり違わねえじゃん同じヨーロッパでって思われるかもしれないですけれども、これはむちゃくちゃ違うんですよ。私海外に住んでた時に必ずお前はチャイニーズだろ、中国人だろって言われてたんですけれども、例えば日本人にとって日本人と中国人は確かに見た目は似てるんだけれども、これは違うわけですよ。日本と中国は、それは日本人だったらよくわかりますよ、もう文化からなんから全然違うわけです。でそれと同じ事情がイギリスと大陸ヨーロッパの間にはあるんです。で例えば何が違うかっていうと、もちろん通貨は大陸がユーロを使ってて、イギリスはポンドを使ってますよね。それだけじゃなくて、例えば車が走るのもイギリスは左側を走ってるんです。で大陸は右側を走る。であとヨーロッパ大陸っていうのは、フランスとかイタリアが代表的ですけど、美味しいものを食べるのにものすごい情熱を傾けていろんな料理を作るんですけど、イギリス人はこれ私の見立てではいいものを食おうっていう気が全くないんですよ。もう芋ばっかり食ってるんです。
イギリスの食事美味しくないとかってよく言いますよね。
イギリスで一番美味しいのはインド料理だって言われている。
ちょっとざっくりしすぎじゃない？
いやいや、それだけじゃないんです。例えばね、皆さん英語は国際語だと思ってらっしゃると思いますけれども、現に世界で58カ国も英語を公用語にしている国があるんですけど、大陸ヨーロッパで英語を公用語にしている国は一つもないんです、つまりこれは完全に種類が違うんですよ。同じヨーロッパではないんです。この島国対大陸っていうのは全然違う。それを無理に EU っていう形でくっつけたところに、私はそもそもの無理があったんだと思うんです。でこれもう性格が根本的に違う場合は、これもう離婚を進めるしか私はないと思うんです。ただじゃあなんでこんなに揉めているのかっちゅうことなんですけれども、これはもう報道でも散々言われてるんですけれども、それが、アイルランド問題なんですね。でこのアイルランドっていうのがイギリスのこう西側に、イギリスも島なんですけれども、この大きい島があるわけです。でここがですね、もともとはイギリスの植民地だったわけです、でこの植民地が独立闘争をして、で、戦前ですけど1920年代から少しずつの形で独立を イギリスが認めたんですよ。でただその独立するときに、この北部6州今の北アイルランドの地域っていうのはイギリス側に残るぞ、でなんで残るぞって言ったかっていうと、これ、まあ、正確な理由はよく分かんないんですけれども、まあ、宗教対立があったと、うん、今のアイルランドの方はプロテスタントで、北アイルランドはカトリックだったからうまくいかなかったと、だからこうまとまって北はイギリスの方に残るんだっていうことを決めちゃったんですね。で決めちゃったんですけれども、その後この北アイルランドの中でもプロテスタントがどんどん増えてって、逆にプロテスタントに支配されちゃうようになると、やっぱりさ同じ民族なんだし一緒になった方がいいじゃねえかって言ったんですけれども、この統一は認められなくて、うん、そこでこのアイルランド北アイルランドの中に過激派ができて、これがもうどんどんテロを起こして、
それが IRA なんですか。
そうそうそうです。イギリス の本土の方でもバンバンテロを起こしたわけですよ。で結局 それで困って、まあまあまあまあって言って納得をさせて、今は小規模なテロは続いてたんですけど、今はもう完全に武装解除がなされて、このテロっていうのはなくなったんですけど、なんでなくなったかっていうのは、私は根本原因はですね、このイギリスの EU 加盟によってこの北アイルランドとそれからアイルランドの間の、まあ、物や人やサービスの往来っていうのが自由になっちゃったわけです。だから北アイルランドにはなってるけど同じ EU 所属だと、うんうん、別に自由に行き来できるから
もう、流通も何もかも
みんなアイルランドと一体みたいになってたんで、うんうん、この紛争は収まっていたんですけれども、うん、そのこれが万が一イギリスが合意なき離脱とかをしてですね、そうするとアイルランドは EU 加盟ですから、このイギリス領の北アイルランドとの間に国境を作らないといけない、うん、でこの国境を作ると、今までお前自由にアイルランド内行き来してたのなんで国境で通過しなきゃいけねえんだっていう、もう普通にこの今国境がないから普通に北アイルランドからアイルランドに配達に行くみたいな感じで普通に行き来してるのに、うんうん、壁を作ったらこれは怒っちゃうわけですよ、うん、だからこう例えば日本の中に国境線引いて、東京大阪間行き来しちゃダメですよなんつったらみんな怒るわけですよ、うんうん、でそれと同じことが起こると、でどうしたらいいかっていうのですったもんだ、揉めて揉めて揉め続けたんです。で実は先週か先々週かな、ドイツのメルケル首相がですね、いいじゃん別に北アイルランドだけ EU の関税同盟に残ればいいんだよって言ったんですけど、これにジョンソン首相、イギリスの首相がぶち切れたんですね。冗談じゃねえと、そんなことはできないと、うん、一国二制度なんかできないんだ。この一国二制度っていうのはやばいわけですよ。例えば中国と香港っていうのは、うん、一国二制度になってるので、
揉めに揉めてますもんね。
そうそうそう、で独立戦争を起こされちゃう、うん、で結局最後の最後で何を決めたかっていうと、イギリスの関税の体系の中に北アイルランドも入ると。だから、イギリス大英帝国北アイルランド連合王国はこれはもう一体だと。ただ実質的には北アイルランドだけ、EU と同じように、自由にできるようにしましょうねっていうわけのわからない合意で、
一国二制度でもないが、
だから、イギリスは、名前を取って実質を捨てるみたいなことを決めて、それで手を打ったんですけれども、なんでジョンソン首相がね、そのメルケル首相の言うようにアイルランドだけ自由にしてやればそれは済むんですけど、これが一番問題なのは、領土っていうのは国民が一番敏感な政治マターなんですよ、うん、 でそれを象徴しているのがあのさっき言ったマーガレット・サッチャー、
はい、
彼女が出てきてですね、弱肉強食構造改革って言った時もイギリス国民の評判はすっごい悪かったんです。でところがそのフォークランド紛争っていうのが起こって、そのフォークランド諸島を、まあ、アルゼンチンが奪ったんですね。でそこに軍隊出してそれを奪還した、サッチャーが奪還したぞって言うと、サッチャー素晴らしいと国民がうわーっと盛り上がって、あの地獄の弱肉強食構造改革が大きな支持のもと断行される。
うん、
こういうのが領土問題なんですよね。
そのイグジットですか、その
イギリス、はい、
ブレグジットですか、あの、はい、イギリスが EU から離脱するって、はい、これいろんな要素を省いて経済的にメリットがあるところってどこなんですか。
あのイギリスは、自由に例えばあの対外的に貿易交渉とかをできるようになるんですね。だからあのガチガチに今縛られてるんで、全部 EU 共通ルールでやらないといけないのが、うん、独自外交ができるようになるっていうのが一番大きいんですけれども、うん、これ万が一合意なき離脱で EU との間にこう自由貿易協定を結ばない形で、
うん、
離れちゃうとですね、EU に輸出するときにいちいち通関手続きと高い関税がかかるんですよ。
そうですよね。
日本いっぱい行ってるんです。イギリスの国内で車とかいろんなもの作ってヨーロッパに輸出してるわけですよ。
うん、
だそういう工場が冗談じゃねえぞって言ってイギリスが出てから出てっちゃう、っていうことが起こってしまうので、
うん、
私は合意なき離脱はやめた方がいいと思うんですが、
うん、
もしかすると、今月末にそうなっちゃう可能性は 10% か 20% ぐらいはあるのかな。
EU 側からするとそのイギリスに出ていかれるデメリットの方が大きいんですか。
いやそれはあの仲間が減りますから、
うん、
分担金ももらえなくなるんですよ。で、まあ、マーケットも小さくなりますし、
イギリスはその EU 諸国の中でもまあまあ上の方の、
そうそう、だって今回イギリスは離脱に伴って手切れ金払うんですけど、は
い、
この手切れ金がほぼ5兆円なんです。すごい金を払ってそれでも別れたいっていうぐらい嫌いなんです。
でももう一回あの国民投票を実はやり直すとあの残留派の方が多いんじゃないかっていう説もありますけど、それはどうなんですか。
そうですよね。だってそもそも国民投票でまさか離脱が過半数占めるって思ってなかったみたいな話もあったじゃないですか。
いやだそこは難しいところでね。ただ今実はその離脱に反対している労働党の中にも離脱しようぜって言ってるやつが結構いるっていう話もあるので、結構世論は真っ二つなんです
ね。まあそうですよね。
真っ二つ状態は未だに続いてるっていう。単純に聞いても、
その離脱した方がいい商売の人と離脱で職を失う人といろいろですよね。
うん、だからまあどっちがいいか分かんないですけど、
うん、
性格の不一致のまんま結婚生活を続けるのはやめた方がいいんじゃないかなと私は思うんですけどね。
でも来年の1月までのその延期を EU 側が認めるところで延期されちゃって、でもボリス・ジョンソンさんは10月末日であの合意なき離脱したいっていうことになれば、もう一回やっぱり総選挙するなりとか国民投票して信を問うしか手はなくなっちゃうような気もしますけどね。う
ん、
ね、
フランスのマクロン大統領は延期を認めねえぞって言ってるんで、ちょっとこれから何かが起こると思います。
それは日本にも
大きな影響が出てきます。
ああそうですか。はい、ありがとうございました。明日は武田砂鉄さんがいらっしゃいます。お知らせの後は交通情報です。